はい、ドイツネットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学友大図書の週刊トギツによるネットラジオ、私編集部の富田圭二郎です。よろしくお願いします。さあ、今週はドギュレポから、僕はおもちゃ大好きで、あのおもちゃ屋さんにデパートとかに行くとレゴブロックのカタログを見つけてはもらってくるんですけども、レゴブロックすごく面白いなと思うのは、普通の一般の職業とかにもちゃんとスポットライトが当たっていて、いろんなその衣装キャラクターがフィギュアとして作られてるんです。フィギュアとかってだいたいなんかキャラクターがあったりとかするものを作るんですが、ちゃんと職業にもそれぞれのキャラクターがあるということで、作ってるところがすごくいいなと思って、動物管理官とか農夫とか管理人とか、なんやねん管理人と先住民の親子とかすごいなこれ、子供の方がなんかミイラみたいにくるまっている。怖い騎士サメ男という謎のキャラクターもいますが、剣道家とか、プロレスラーとか、いいな。プロレスラーは後ろ髪が長い、これは佐々木健介っぽいパワーウォリアーみたいな感じですね、この人。メイクもしてて、昔90年代とかにはなんかナイトとか海賊とかそういうシリーズとか宇宙シリーズとかやってて、そういうのは子供の頃好きで買ったりしてたけど、近年になるとそういうレゴシティがすごく魅力的なラインナップになってきてるなと思います。昔もっとレゴシティとかその街のやつとかって警察とか消防車とかレスキュー隊とかそういうのかっこいい憧れるみたいな、そういうのを使ってたと思うんですけど、そっからどんどんいろんな職業は実はかっこいいということが、こういうふうにおもちゃにすることで、憧れが先にあるからおもちゃになったのか、こういうふうにおもちゃでも通用するから、あ、おもちゃでも通用する職業はかっこいいという考えができてきたからということでしょうかね。一人一人が市民、一人一人が主役なんだみたいなことなのか、ヒーローは何もその漫画とかだけの世界じゃなくて、いろんな特殊能力を持った、特殊能力っていうのは何もスーパーマンみたいなすごい力だけじゃなくて、 X-Men とかそういうもんだけじゃなくて、記憶力とか物を作る技術とかそういうものも特殊能力といえば特殊能力になるわけですね。忍者GOっていうのもありますが、僕がそんなレゴブロックで注目したのはこれです。一番後ろの方に載ってます。ありました、レゴフレンズ。レゴフレンズというのは海外ドラマみたいに、海外ドラマでよくありそうな感じの女の子5人組5人組じゃないねんな、これ。女の子のお友達 の世界みたいなことです。レゴフレンズ、登場してくる女の子は、リビー、オリビア、ステファニー、エマ、ミア、アンドレアというこういう子とかいろいろ出てくるみたいです。リビーはポップスターポップスターライブステージ、14405番のポップスターライブステージ、7歳からポップスターリビーのコンサートが始まるよ。ステージのパネルを回すとリビーがステージに登場。アンドレアもドラムやキーボードを披露するよ。ライブが盛り上がってきたらステージの上で2人をダンスさせちゃおう。ダンスさせちゃおうってなんかあれやね、まあおもちゃでダンスさせて遊ぼうってことなんやけど、実際の感じでいくとライブが盛り上がってきたからなんか上手に乗せて踊らせる、ちょっと若干バカにしてる感があります。そんなつもりはないんやろうけど書いてる人には、14404番のポップスターメイクルーム、あ、これあのレゴブロックのセットの話ですね。メイクルームでかっこよく変身。今夜はポップスターリビーのコンサート。スタイリストはエマよ。リビーのステージ衣装を選んだら次はヘアメイク。今夜はどんなヘアアクセサリーをつけよう。エマっていう人はじゃあスタイリストみたいなことかな。このセットでダルメシアンの赤ちゃんみたいな犬が鏡を覗き込んでます。おー、なるほど。めちゃめちゃでっかいブラシとドライヤーを持ってリビーをポップスターにしてますね。ポップスターリムジン、ポップスターのリビーとゴージャスなリムジンに乗り込んじゃおう。テレビを見たりミニバーの飲み物でリフレッシュ。さあ到着。リビーはレッドカーペットでカメラに向かってポーズ。全体的にこの少女たちが憧れる世界観を作ってるんですね。ミニバーの飲み物でリフレッシュ。はあ、ポップスターも大変だわ。ポップスターのリビーのレコーディングのためにオリビアが機材をセットしているよ。あ、オリビアさんはじゃあエンジニアみたいなことなのかな。ポップスターコンサートツアーバス、これはめちゃめちゃでかいバスのセットで鏡張りになってます。ポップスターリビーのツアーバスに潜入。リビングやバスルームでリラックスしたりステージの練習もできちゃうよ。リハーサルの後は友達とプチパーティー、プチパーティーしてます。バスの横にテーブル出して透明のカクテルをみんな飲んで、あ、 DJ ブースもあって DJ してる。この子はミアって子かな、誰やろ。あ、リビーや。リビー本人がレコードかけとる。へえ。友達のステファニーとか、この子はミアって子かな、一人離れたところでカクテル飲んでる。このコンサートツアーバスはバスルームがあったりするみたいで、はあ、ポップスターも大変だわ。次から次へと移動しててはライブステージ、汗かいちゃったしバスルームでリフレッシュしちゃおう。じゃあコンコンコンコンコンコンコンコン、リビーリビーコンコン、何よ、今シャワー浴びてるんだからリビー早く出てきてちょうだい。ファンの子たちがバスの横で出待ちしてるの。もうだって私今シャワー浴びてるんだもの。 上の服だけ着て窓から上半身乗り出してみんなに手を振るだけでいいのよ。そんなマジックミラー号みたいなことできないわよ。41135ポップスターリビーのセレブハウス。あ、特筆すべきはこのリビーのセレブハウスです。セレブハウスになぜか監視カメラがちゃんとついてるという、この辺がなんか恐ろしさを感じるんです。ポップスター人気者やから、やっぱり家も付け狙われるということを加味して監視カメラがついてんのかな。バルコニーから景色を眺めたり、犬のクッキーとプールでリラックスしましょう。その後はおしゃれなキッチンでお寿司を作って、素敵な暖炉があるリビングでのんびり。お寿司はやっぱり海外でもこう人気なのかな。だから西部の必須アイテムになってんのかもしれない。ジャパニーズ寿司ねとか言って、分かってんだか分かってないんだかセレブが寿司を食っとるわけですね。オリビア、あ、アンドレア、アンドレアって子が、あのプールの横で犬のクッキーとくつろいでます。アンドレア、アンドレア、私のアンドレア、リビーどうしたの。この監視カメラに映った映像を見てちょうだい。何か知らないんだけど、家の塀の向こうを変な女の子が行ったり来たり、きっと私のストーカーよ。リビー考えすぎじゃない。何よ、アンドレアは私とあの子お友達になれっていうの。何もそんなこと言ってないでしょ。あんな女はね、私のお飲み物に毒を入れたりするのよ。もうリビー考えすぎだってば。ピンポーン、ピンポーン、リビー、リビーいますか、リビー。あら、アンドレア、あの声はきっとジョンだわ。またジョンが来たのよ。アンドレア、なんとかうまいこと言ってあの男を追い返してちょうだい。リビー、自分の口でちゃんと断らなきゃダメよ。あなたが面白半分で彼に声をかけたのがいけなかったのよ。だって原型師って言うから、じゃあ私のフィギュア作ってよって言ったら本当に作ってきちゃったのよ。気味悪いったらしょうがないわ。あんな自分の好きなことをしてたまたまなんとかなってるだけのニートみたいなやつ大嫌いよ。おい、やめろや。はあ。あの前みたいに自分で持ってるフィギュアで遊ぶっていうのもあれですけども、持ってもないフィギュアで遊び出すともう末期症状ですね。はあ、ですけども、あ、プライベートジェット、プライベートジェットでスーパースターみたいに旅行しちゃおう。やっぱセレブへの憧れがこのレゴフレンズには敷き詰められていますね。4110番アンドレア、バースデーパーティー。アンドレアがウサギのデイジーの誕生日パーティーに友達みんなのペットを招待したよ。アンドレアは動物が好きみたいですね。で、ウサギのデイジーというのを飼ってて、他のラインナップにケーキショップ、プレゼントショップ、トリミングサロン、パーティートレインというのがあって、それぞれにペットがついてるんです。郵便ポストを見てみて。ハムスターのハイディとハリーは誕生日パーティーに招待されたよ。なるほど、当のその飼い主の方じゃなくて動物宛に招待状を送っとるわけですね、アンドレアさんは。ケーキショップ、パグのタフィーに誕生日パーティーの招待状が来たよ。キッチンでパーティーへ持っていくケーキ作りを手伝ってあげて。 手伝ってあげてってことは、主体はタフィーがケーキ作りをしていて、それを他の人が手伝ってあげると。パグはどんなケーキを作るんでしょうか。赤ちゃんウサギたちに誕生日パーティーの招待状が来たよ。もう猫のジェイルに誕生日パーティーの招待状が来たよ。早く準備しなくっちゃ。動物たちを誕生日パーティーには呼ぶという、そういうのは欧米では流行ってるんでしょうか。でもこのリビーというポップスターがこの不穏な空気を、やっぱり嫉妬されたりとかして、リビーはポップスターなんだからってこうみんなに乗せられて、本人もその気になってるところにすごい落とし穴を感じて、なんだか見てると怖いんです、このシリーズ。パーティー大好きステファニー、歌が上手なアンドレア、動物仲良しミア、発明が得意オリビア、おしゃれ大好きエマ。あれ、さっきのキャラクター設定とちょっと違う紹介文が書かれてます。アンドレアが動物好きなんじゃないの。ミアっていう子はなんか機材をスタイリストはやってんねんから、おしゃれが好きなんがエマじゃないのか。あ、ミアじゃない、んどれや、あ、エマか。今日はみんなで何しようか。おしゃれでもしてお出かけ、お買い物する、それともおしゃべりしようか。この女の子たちのフィギュアで喧嘩させたりとかしてドロドロするストーリーをついかんぐってしまいます。あのレゴフィギュアのちっちゃい人形のことをフィグと呼んでる人がおるそうで、フィグって言いやすいから、僕もこれからフィギュアのことをフィグと呼ぶようにしましょう。あとレゴディプロっていうもっと小さい子向け用のレゴシリーズがあって、そこのスパイダーマン、スパイダーマントラックの冒険っていうやつ、2歳からってなってるやつね、それのやつにスパイダーマンとグリーンゴブリンがあるんですけど、このグリーンゴブリンちゃんがめっちゃ可愛いです。僕が持ってるレゴのカタログ、一番古いので見たら91年のカタログから92、3、4、5がなくて96年97、98、99、そっから飛んで2012年になってるんです。2012年と2015年、だから一番おもちゃとか欲しいなと思ってた90年代いいシリーズがいっぱいあるんです。お城シリーズとか南海の勇者シリーズとか、宇宙シリーズ、街シリーズ、順番に見ていくと歴史が見えてきますね。いいな、南海の勇者シリーズすごい好きやったな。お城シリーズも、宇宙シリーズはね、エムトロンっていう赤と黒の基調としたシリーズから、その次の92年のやつになるとブラックトロンっていうシリーズと、スペースポリスっていう、スペースポリスは緑色、黒にクリアーの緑色のシリーズが出たり、ブラックトロンと、ブラックトロンはクリアーイエロー、93年になるとこっから アイスプラネットっていう赤のクリアパーツに青と白のアイスプラネットシリーズが出て、これがチェーンソーみたいなのを持ったミニフィグがついてます。宇宙シリーズはクリアパーツとか色のついたクリアパーツがかっこいいですね。それぞれの基調としたカラーがかっこいい。でさっきのスペースポリスの敵みたいな感じでスパイラスっていうメカロボットみたいなやつが登場し始めます。94年ね。95年がなんでかないな。96年とかだったらウエスタンシリーズとかもありますね。お城シリーズね。そっからエクスプローリアンっていうまたちょっとオールドスタイルというか渋めの感じの宇宙シリーズが始まったり、97年の宇宙シリーズはエクスプローリアンとゼモスっていう円盤型の宇宙船の敵がメカロイドみたいなミニフィグがついてる。で98年になってお城シリーズがついに西洋から和風の忍者みたいなのが始まって、これは多分レゴ忍者GOの前身となるシリーズなんでしょうね。エジプトっぽいのもなんかだからさっきのウエスタンシリーズとかからこの冒険シリーズみたいなのに変わっていったり、アクアゾーンっていうのが始まったり、で南海の勇者シリーズという90年代すごい人気あったシリーズは今まで2ページぐらい使ってたのが1ページに追いやられてしまっている。ついに90年代でカタログのページもどんどん追いやられていってしまった。でもう99年とかなったらそのレゴの基本セットとか子供向け赤ちゃん向けのシリーズがどんどんあのカタログの半分ぐらいをもう使うようになってきて、でずっと続いている街シリーズっていうのがシティっていう名前に変わり始めて、これがもうレゴシティの前身となるシリーズでしょうね、きっと。宇宙シリーズは99年には98年からですけど虫っぽい宇宙ロボットみたいなのが出て、やっぱその時その時時代の宇宙人とか宇宙観が反映されたロボットとかになるようになって、この辺ぐらいからレゴのカタログちょっと一回熱が冷めて集めてなくなってしまってますね。ほんで久しぶりに2012年にもらってきたカタログはもう映画ばっかり。スーパーヒーローズってあのバットマン、スパイダーマン、アイアンマンのやつとか、カーズってあの車のやつのシリーズで、レゴシティっていうのはもうこの時には出てて、あパイレーツオブカリビアンとか、やっぱ映画がほとんど。あとミニフィギュアシリーズ、ガチャガチャでミニフィギュアのシリーズが出始めて、これ本当はもうめっちゃ全部欲しいけど、こんなもん全種類集めようとかなりだしてたらとんでもないことになるんですね。で映画とかのシリーズをやる、どんどんやるようになってしもうて、レゴモンスターっていうシリーズがゾンビとかヴァンパイア、沼怪人、マット教授、ヴァンパイアの花嫁、ゴーストとか、これもうこの辺のシリーズすごいかっこいいな。おお、ロード・オブ・ザ・リング、やっぱ映画にちょっと力を入れ始めた2000 12年で、2015年にはチーマっていう動物種族の戦いみたいなシリーズがあったり、レゴ忍者GOが頑張ってたり、レゴムービーがあったりして、また映画ばっかりというシリーズからレゴシティっていうのにどんどん力を入れ始めて、カタログもほとんどレゴシティに何ページも使うような感じに戻ってきて、レゴクリエイターとか、改めてやっぱりレゴで自分たちで作って遊ぶのがいいって、あのレゴムービーのテーマでもある作って遊ぶっていうところにまた戻り始めるという、そういう歴史をカタログを見ながら発見することになりました。やっぱ世代的なことなのか、90年代のシリーズ熱いなと思います。ほとんどだって映画とか他のキャラクターに頼ることなく、オリジナルだけでずっと展開してきたわけですからね。しかもあのお城シリーズの西洋のナイトとか、ずっとこういう人形の展開を考えて培われたものがレゴミニフィグシリーズとしていろんなキャラクターをどんどん生み出すことになって、もともとそのブロック組み立てて遊ぶっていうことやったんですが、ミニフィグたちがどんどん活躍するような時代になってきました。あ、君もレゴシティのヒーローだ。ミニフィグガチャガチャのその で出てるミニフィグは遊び心にあふれたラインナップになってます。さっき言ったサメ男とかもそうやけど、んどこ行ったっけな、あった、あーミニフィグシリーズ、この時もう13や、ユニコーンガールとかホットドッグマンゴブリン、サムライ、ディスコシンガー、ギャラクシートルーパー、ヘビ使い、エイリアン、考古学者、大工、保安官、エジプトの戦士、サイクロプスもあるわ。このサイクロプスなんか女の子っぽいな、サイクロプス。いいな、このミニフィグシリーズ。このミニフィグシリーズ、謎のそのホットドッグマンっていうホットドッグの形した人間がおるけど、ユニコーンガールとかね、謎のキャラクターがおるけど、普通の大工とか考古学者っていう、そういう職業にも憧れというものがあるから、ミニフィグでそういうのが出てんやろね。いろんな案を出してこの商品ラインナップ考えられてるやろうけど、社員の中にやっべえやつがおってボツになるようなキャラクターを企画出してくるやつとかもおったら、どんなん考えるかな。例えばこのホットドッグマンとかサメ男とか、一見なんやこれと思うけど面白いから採用されてるわけで、これも結構一歩間違えるとこのラインナップにタトゥーだらけのハードコアとか、他にはジャパニーズヤクザとか、あとレクター博士っていうのはどうかな。高速員にガチーって はまっててベッドを立てた台車みたいなのにこう乗せられて運ばれてるやつとかね。レクターって名前使ったらあかんねやったら精神病患者っていう名前で、あと顔面とか腕とかいっぱいあざがある DV を受けている男、水晶玉と顔にちょっとマスクしたアラビアンな格好をした自称占い師とか、将棋の駒を持った騎士とかね。あ、騎士とかかっこいいじゃないですか。ひげもじゃの山に住んでる寄捨て人とか、これもまあ職業とか人種とかを一歩間違えると結構難しいステレオタイプになってしまうとあんまりよろしくないような、なかなか難しいことをギリギリやってるはずなんですけどね。 それを肯定してやってるというところが素晴らしいです。いいなあ。まあ僕がレゴのそういう企画やってみーって言われても、さっき言ったみたいなばっかり出てくるんで、だ無理でしょうけど、そういう裏レゴミニフィグシリーズっていうのがあったらぜひ欲しいですね。だって宝石泥棒とかあるし、怖い騎士とかもあるし、先住民の親子ってめっちゃインディアンやし、これをギャーギャー言う人が、言う人の中にそういう偏見的なものがあるということやから、丸々っていいと堂々としていれば何の問題もないと思いますけど、ディスコシンガーってアフロで星型のサングラスかけてて金色のマイク持ってるけど、行き切ったらいいんやろうけど、中途半端に嫌な部分だけ抽出してそれを衣装とかに格好に使われると嫌と思う人は嫌なんかもね。あ、そうそう、今ですね、阿佐ヶ谷ギャラリー100選で韮澤綾さんの追悼展がやってますが、会場では韮澤さんがライブペイントで実際描いてた映像がずっと流れてます。あと韮澤さん愛用のコピックが来場者に配られておりますんで、皆さん行ったらもらえますんでね、韮澤さんのコピックをもらって皆さんも一回お家で書いてみて、うまく書けて意外と自分にこんな才能があったなんだなんてと発見するかもしれませんし、トギ通言いましょう。トギトギ通信28号、この時2015年8月30日に書いた文です。ボワーボワーパドメみたいな赤いちょんちょんチークの女の子って実際にいてる。電車で見たんですよ、そういうなんかもうほっぺたの点だけ赤点点みたいになってる女の子、ああいうチークの塗り方のメイクの手法があるんでしょうか。パドメみたいになってるわと思って。バレーチームアタック、頑張れ日本、東洋の魔女よ。でも敵チームがえげつないっす。3メートル級が2人、5メートル級が1人います。左から名前1、ルミ、カッコルミタン。おおらかで柔道部、ソフトボールと多数の部を掛け持ちしている。頼まれるとノーと言えない。この人が3メートル級の人ですね、1人。2番、ミサ、カッコ、パッピー。跳躍力が高く、チーム一の運動神経の持ち主、ピザばかり食べている。3、サチコ、カッコスネーク。体育館に入ってきたヘビをアタックで退治したので、スネークと呼ばれるようになる。後輩の面倒見がいい。4、星野、カッコブギー。前のコーチがアンドレと呼んで、コーチを握りつぶした。バレーに対して人一倍ストイック、この星野ブギーさん、ブギーちゃんが5メートル級の一人ですね。5、アスカ、アーちゃん、サソリが苦手。アーちゃん肩幅すごくでかいのでブロックするとき最強です。6、モモコ、モンモン、お母さんがナース、アイスクリームが大好き、お小遣いを貯めている。特技、画鋲を丸飲みにすること。どんな特技なんでしょう。手がめちゃめちゃでかいです。6、ハルコ、かっこ酒屋。モモコとは幼馴染。モモコに誘われてバレー部へ、モモコに勧められてパーマに。何でもモモコの言う通り。この人は3メートル級のもう一人です。こういうドリームチーム、補欠のカバミ、かっこマネージャー、カバに乗ってます。バカボンのパパ島耕作。ホテルの一室、男と女が5 ことを済ませ、女、結局私になんて興味がないのよね、これが欲しかったんでしょ。男は極秘書類を受け取った。いやよ、これを渡してさようなら、私はあなたに愛されたいだけ。男は女を抱きしめ、ありがとうと言い残し、涙ぐむ女を背に部屋を出た後、一人つぶやいた。これでいいのだ。焼肉食べ放題。ここは紙に書いて注文するお店。食べ放題やし、ガンガン書いて注文するのだ。でもさっきからあっちの女の子の席ばっかり通ってない？よし、俺らも女子っぽい字で書くか。そうしよう、そうしよう。おい、俺らの書いてたん、全部あっち行っとるやんけ。くたばれ4コマ漫画は、ジュリちゃんズ。トムとジェリーのジェリーがいっぱいおって、ハム太郎みたいに走り回るというだけの4コマ漫画です。みんな元気なのだ。行くのだ。どこにだよ。とにかく行くのだ。ダダダダダ。最近僕は映画の DVD を借りたりしたら、見る前にどんなのかを想像してから見ています。ああかなこうかなと思いを馳せ、Twitter とかに書いています。で、見た後感想も書いてみて、頭の整理をするのです。これが願望と結果が見え、自分を客観視しようとするのに役立つのです。自分で書いといて、こんなことを考えてるんやなと思います。映画、漫画とか本とかでもいいんですが、どういう作品、内容かなと、一回考えてみて、実は全然違ったりするけど、当たってるとこもあったり、違ってるところが実はいいとこなんです。面白くて、自分がこういうことを発想すんねんなとかっていうことが後では発見できるというか、客観視できるということなんですね。今週はね、何かすごくやらなきゃいけない感が強く思ってしまって、気持ちが後退してやる気がなくなってしまって、やらなきゃやらなきゃと思うとすごくめんどくさい感じになるから、何かやらなきゃと思うとあんまり良くないな。でも実際はやらなきゃいけないんですけどね、ものすごくやる気をなくしてた今週でしたが、あ、ということでそろそろお時間です。追記、あと最近、描いてる絵ですが、鶴型ロボットと亀型ロボットと鯉型ロボットみたいなのを描いて、鶴型ロボットの顔をスケッチブックいっぱいに何個も描いてみたんですが、一番最初の方に描いた形の方が自分の中で好きだったりするんです。何回も描いてるうちに形がどんどん、柄とか形が全然違うのばっかりをこう何個も描くんですけど、だからそっから何回も描いてもなんか新しく変わるんかなとか思ったけど、最初に描いた形の方が割と好き。でもそれが同じように真似しようとしても難しいですよね。なんか特徴のどっかで捉えていればこうやなとかって思えるんやろうけど、描いてるうちにだんだん形がなんか整理されていって自分の中ではあんまり面白くなくなってくるから、何が違うのかなっていうのを考えるのも大事やなと思いました。頭のてっぺんのところのフォルムとか首の生え方とかちょっと変わってくると いやこうじゃないねんけどな、こうじゃないねんけどなと思ったり、まあそんな感じで頑張りましょう。はい、それでは皆さんまた来週。